お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月20日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。汚職疑惑の渦中にいる労働組合大手 CFMEU 建設部門に対し、管理者を任命する法案が可決しました。これを受け、アマンダ・ルシュワース社会サービス相は、勇気づけられたと喜びを表しました。野党は昨日、組合とその支部の最低管理期間を3年間とし、管理者のみが早期に終了できるようにするなど、いくつかの修正案を確保した上で、法案を可決することで合意しました。しかし組合はこの法律について、公正な手続きを受ける権利を組合員から奪うものだと批判しています。リシュワース社会サービス省はチャンネル9に対し、このような恐ろしい不正行為を根絶するために、政府が取り得る最も強力な措置であると述べました。保守連合が実際に同意してくれたことを嬉しく思います。これほど時間がかかったのは残念ですが、建設労働者が実際に自分たちを適切に代表する組合を持てるよう、ようやく組合の立て直しに取り掛かることができます。リシュワース社会サービス省でした。国民党のブリジェット・マッケンジー上院議員もチャンネル9に対し、不正行為をなくすために法律と管理者の役割を強化するという労働党の勧告の多くを受け入れたことを喜んでいると語りました。建設現場からマフィアを排除するには3年以上かかることは分かっています。それが現実です。労働党の合意までに必要以上に時間がかかってしまいましたが、ありがたいことに決まりました。そして今私たちは先を見据える必要があります。私たちが以前経験したように、建設業界に再び警告の旗が上げられないように、どういった対策を講じる必要があるのでしょうか。マッケンジー上院議員でした。CFMEU 建設部門に対し管理者が任命されるという発表に、業界関係者からは様々な反応があります。サーベイヤーズ・オーストラリアのミシェル・プリカブ CEO はチャンネル9に対し、彼女と彼女のチームが CFMEU に加入していないことを理由に、組合の代表団から現場に行くことを止められたことを明かしました。ブリカブ氏は労働組合の管理者を任命するという政府の動きは良い第一歩であるとした上で、現場で生じるかもしれない問題に対処するための独立した規制機関も必要であると訴えました。管理者は組合の内部事情に焦点を当てます。現場で組合と関わる私たちが問題に直面したり、強制があったり脅迫があった場合、誰に相談すればいいのか、誰が私たちに答えを与え、私たちの懸念に耳を傾けてくれるのかを知りたいのです。ブリカブ CEO でした。最も一般的な職業についているオーストラリア人がマイホームを無理なく購入するのが難しくなっていることが新たな分析で分かりました。この分析によると、保育士をはじめ高齢者介護士や教師は住宅市場に手が届かないことが分かりました。保育士や教育者は今から貯金を始めたとしても、2055年まで手頃な価格の家を見つけることはできないでしょう。そして見つけたとしても、収入の約 90% を住宅ローンの返済に費やすことになるため、非常に厳しいでしょう。労働党と自由党は裕福な不動産投資家たちに何十億ドルもの税の優遇措置を与えています。その結果、賃貸住宅の借り手や初めて家を購入する人たちがマイホームを手に入れるチャンスを奪っているのです。バンド代表でした。グリーンズは労働党が危機に真剣に取り組む姿勢を見せ、特に裕福な投資家への減税を抑止するのであれば、労働党と協力して住宅関連法を可決する用意があると述べています。ニュースを続けます。野党のサイモン・バーミンガム外務省は、オーストラリアは難民の最低住に関して、国民一人当たりで見ると寛大な国の一つであると述べました。また世界中で人道的定住を求める人々が、その定員をはるかに上回っているとも言います。
But we have people in Myanmar in a conflict that has raged for many years, right in our own region. Of course,
ミャンマーでは長年紛争が続いていますし、私たちの住む地域でも、もちろんアフリカやウクライナなど世界各地で戦争が続いています。オーストラリアが寛大であることは大切ですが、同時に来る人々がオーストラリアの生活や経済に貢献し、安全面で問題を起こさないようにすることも重要です。バーミンガム外務省でした。8月12日時点で政府はパレスチナ人のビザ申請7111件を却下し、2922件を許可しています。また同じ時期、イスラエル人には8746件のビザが発給され、235件が却下されています。シドニーの飲料水から海外の基準を上回るレベルの発がん性化学物質が検出されました。しかし専門家によれば、住民はすでに他の多くの水源を通じてこれら物質に暴露しているため、心配する必要はないと述べています。市の主要貯水池であるワラガーマダムを含む処理水のサンプリングにより、PFAS として知られる合成化学物質が6カ所で検出されました。これらの化学物質はノンスティックのフライパンや衣類、殺虫剤、フードパッケージに至るまで日常的に使用されるものに含まれています。調査結果によると、そのレベルはオーストラリアのガイドラインの範囲内である一方で、アメリカの安全基準値を超えていることが明らかになりました。ニコラス・チャーターズ博士は、重要なのは人々がこの情報にアクセスできることであるとチャンネル7に語りました。アメリカで設定されている基準は生涯におけるリスクを評価し設けられています。私たちは基準を引き下げ、アメリカと足並みを揃えたいと考えています。そして水をしっかりと検査し、現在のアメリカの基準よりはるかに低いことを確認したいと思います。しかし人々が水を飲んでもすぐに急性の脅威にさらされるわけではないことを認識することも重要です。チャーターズ博士でした。シドニーウォーターが6月に実施し、オンラインで公表された検査によると、PFAS 化学物質の一つのグループがわずかに検出される数値であるも、ワラガンバのろ過水から検出されています。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、サイクリング。オーストラリアで最も偉大とされるサイクリング選手マシュー・リチャードソンが、今後出身国であるイギリスの代表として国際大会に挑むと発表しました。リチャードソン選手はパリオリンピック男子ケーリングとスプリントで銀メダル、男子チームスプリントでの銅メダルを含む3つのメダルを獲得しています。リチャードソンは今回の決断について厳しいものだったと語り、彼のキャリアに貢献してくれたオーストラリアサイクリング、コーチ、そしてチームメイトに感謝を述べました。リチャードソンはソーシャルメディア上で、自分のキャリアと将来について慎重に考えた上での決断であったと明かしています。イギリスのメイドストンで生まれたリチャードソンは9歳でオーストラリアに移住、これまでオーストラリア代表として活躍してきました。最後に天気予報、お昼の時点での明日の天気です。パース、にわか雨で最高気温が20度、アデレード、雨で最高気温が18度、メルボルン、にわか雨で最高気温が19度、ホバート、同じくにわか雨で最高気温は16度、キャンベラ、朝霧が出るでしょう、にわか雨で最高気温は18度、シドニー、おおむね晴れで最高気温は25度、ブリスベンもおおむね晴れで最高気温は25度、最後にダーウィン、晴れで最高気温は34度。以上、8月20日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。